去るほどに越後の住人城野太郎助長越後の神に任ずる長恩の片付けなさに基礎追悼のために都合三万余期同じき水月十日余り五日門出して明くる16日の宇の国にすでにうったたんとしけるに夜半ばかりにわかに大風吹き大雨下り大おびただしゅうなって天晴れてのち雲いに大きなる声のしわがれたるをもって南縁部台近藤十六条のルシャナ仏焼き滅ぼし立て祭り平家の片うどする者ここにあり召し取れやと御声叫んでぞ通りける城野太郎をはじめとしてこれを聞く者皆身の毛よだちけり労働どもこれほど恐ろしい天の告げの候にただ利を曲げてとどまらせたまえと申しけれども弓矢取る者のそれによるべきようなしとて明くる16日の宇の国に城を入れてわずかに十余丁ぞゆいたりける黒雲一村立ち来たって助長が上に覆うとこそ見えけれにわかに身すくみ心惚れて落馬してんげり腰にかきのせ立ちへ帰り打ちぐすこと見ときばかりしてついに死にけり飛脚をもってこのよし都へ申したりければ平家の人々大きに騒がれけり同じき不月十日余り四日開元あって陽和と合すその日筑後の神定義筑前肥後両国を賜って鎮西の謀反平家に西国へ発行すその日また非常の大赦行われて三ぬる自称三年に流されたまいし人々皆召し返され松戸の入道天が備前の国よりご奨落太政大臣妙恩院尾張の国より登らせたもん安土の大納言助方の京信濃の国より気楽とぞ聞こえし平家物語巻6しわがれ声です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は亡くなった平清盛が実は白河院と祇園女房の子であったというエピソードをお送りしました。清盛の倒れる頃、木曽の義仲をはじめとしてすでに各地で源氏側の勢力が兵を挙げて動き出していました。また清盛死後、後白河法皇は御所であった宝十字殿へ入ります。奈良の寺院勢力も復活してきて消失した奈良の大仏殿の再建が始まります。そんな中で源行家率いる源氏軍と平知盛率いる平家軍との戦いが尾張川を挟んで行われます。平家はこの戦いに勝利しますが、知盛が病気となったため源氏の残党を攻めきれないまま帰郷、大きな成果は得られませんでした。今回取り上げるのはそのような情勢の中で起こった一つの事件です。それでは本文を見ていきます。去るほどに越後の国の住人城野太郎助長。そうしている間に越後の国の住人である城野太郎助長は、さてこの助長は基礎を打つために越後の神に任じられていました。越後の神に任ずる長恩の片付けなさに、越後の神に任じた朝廷への恩のありがたさに、基礎追悼のために都合三万余期、基礎を打つために合わせて三万期余りで、同じき水月十日余り五日門出して、同じく治承5年6月15日門出をして、明くる16日の宇の国にすでにうったたんとしけるに、翌16日の午前6時頃に出発しようとしたが、夜半ばかりにわかに大風吹き大雨下り、夜半ごろに突然大風が吹いて大雨が降り、雷おびただしゅうなって天晴れてのち、雷が激しくなって天が晴れた後、雲いに大きなる声のしわがれたるをもって、天から大きなしわがれた声でもって何者かが、さあ何者かの声が響きます。南縁部台近藤十六条のルシャナ仏、南縁部台近藤十六条のルシャナ仏を、さて仏教的世界観では我々人間の住む世界が南縁部台です。ここでいうルシャナ仏は奈良東大寺の大仏のことです。焼き滅ぼし立て祭る平家の片うどする者ここにあり召し取れやと、焼き滅ぼし申し上げた平家の味方をする者がここにいる召し取れと、御声叫んでぞ通りける、三度叫んで通っていった。奈良の大仏を焼いた仏敵平家の味方をする者がここにいる、そのように言われたわけです。城野太郎をはじめとしてこれを聞く者皆身の毛よだちけり、城野太郎助長をはじめとしてこれを聞いた者は皆身の毛がよだった。労働どもこれほど恐ろしい天の告げの候に、家来たちは助長にこれほど恐ろしい天のお告げがございますので、ただ理を曲げてとどまらせたまえと申しけれども、ただ道理を曲げてとどまりくださいと申したが、 助長のセリフです。弓矢取る者のそれによるべき用なしとて、弓矢を取る武士がそのようなお告げなどに従うべきではないと、明くる16日宇野国に城を出て、翌16日の午前6時頃に城を出て、わずかに14丁ぞゆいたりける、わずかに10丁余り進んだ。さあ事件が起こります。黒雲一村立ち来たって、黒い雲が一塊立ち現れて、助長が上に覆うとこそ見えけれ、助長の上空を覆ったのが見えたが、にわかに身すくみ心惚れて落馬してんげり、突然に身がすくみ呆然となって落馬してしまった。腰にかき乗せ立ちへ帰り、乗り物に乗せて館に帰って、打ち伏すこと見ときばかりしてついに死にけり、伏せること6時間ほどで助長はとうとう死んでしまった。なんと天のお告げを無視した助長は突然に亡くなってしまいました。飛脚をもってこの吉都へ申したりければ、飛脚でもってこの旨を都に申したところ、平家の人々大きに騒がれけり、平家の人々は大いにお騒ぎになった。そう、大仏を焼いてしまった平家に味方した者がたたりのせいなのか、突然に亡くなってしまいました。どんなに平家の者は恐ろしく思ったことでしょう。続きを見ていきます。同じき不月10日余り4日、同じく治承5年7月の14日、改元あって陽和と号す。元号が改まって陽和となった。その日、筑後の神貞吉、筑前肥後、両国を賜って、その日、筑後の神貞吉は筑前肥後の2国をいただいて、鎮西の謀反平家に西国へ発行する。九州の謀反を平定するために西国へ向けて出発した。その日また非常の大赦行われて、三ぬる治承3年に流された前し人々皆召し返さる。その日はまた臨時の恩赦が行われて、去る治承3年に流されなさった人々が皆呼び戻された。さあ、かつて清盛によって追放された人々が都に戻ってきます。松殿の入道天が備前の国よりご承諾、藤原の元佐は備前の国から上洛し、太政大臣明恩院尾張の国より登らせたもん、藤原の諸長は尾張の国から都に登りなさった。安土の大納言助方の京信濃の国より気楽とぞき越えし、安土の大納言源の助方は信濃の国から都にお帰りになったと噂になった。さて、清盛亡き後、源氏の動きはもちろんのこと、平家の味方はたたりにあい、朝廷や寺院の勢力が復活してきています。この後平家は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。去るほどに越後の国の住人城野太郎助長、越後の神に任ずる長恩の片付けなさに、基礎追悼のために都合三万余期、同じき水月十日余り5日、門出して明くる16日の宇野国にすでにうったたんとしけるに、夜半ばかりにわかに大風吹き、大雨下り、雷おびただしゅうなって、天晴れてのち雲いに大きなる声のしわがれたるをもって、南縁舞台近道16条のルシャナ仏焼き滅ぼし立て祭る平家の片うどする者ここにあり、召し取れやと御声叫んでぞ通りける。城野太郎をはじめとしてこれを聞く者皆身の毛よだちけり、労働どもこれほど恐ろしい天の告げの候にただ理を曲げてとどまらせたまえと申しけれども、弓矢取る者のそれによるべきようなしとて、明くる16日宇野国に城を射てて、わずかに14丁ぞゆいたりける、黒雲一村立ち来たって助長が上に覆うとこそ見えけれ、にわかに身すくみ心惚れて落馬してんげり、腰にかき乗せ立ちへ帰り、打ち伏すこと見ときばかりしてついに死にけり、飛脚をもってこの吉都へ申したりければ、平家の人々大きに騒がれけり、同じき不月10日余り4日、改元あって陽和と号す。その日、筑後の神貞吉、筑前肥後両国を賜って、鎮西の謀反平家に西国へ発行す。その日また非常の大赦行われて、三ぬる治承3年に流されたまいし人々皆召し返され、松殿の入道天が備前の国よりご承諾、大政大臣妙恩院尾張の国より登らせたもん、安土の大納言助方の京信濃の国より気楽とぞ聞こえし。本日の授業はここまでになります。